どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私支部長がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので、何か作業しながら聞いていただければ幸いです。今日はですね、日本のものづくりの歴史の一部を紹介したいと思います。僕がねすごく大好きな日本のものづくりのね大逆転劇でもありますし、実は今の日本が陥る危機でもあるっていうね、結構考えさせられる話題だと思います。皆さんね、こう日本のものづくりって聞いたら高い技術力、職人の技、まあ、そういうイメージがねあると思います。まあ、日本独自のものづくりの技術をこうコツコツと発展させて技術力を高めてきて世界のねトップにのし上がった、まあ、そういう印象ありますよね。もちろんねそれも間違いではないんですが、日本のものづくりの歴史を俯瞰して見てみると、実は日本のものづくりの技術レベルが低かったからこそ世界のトップにのし上がったという経緯もあるんですよ。一見矛盾してるようなねこの現象ですけど、ちゃんとね名前ついてます。こういうのをリープフロック現象と言います。今日はねこのリープフロック現象で一発逆転した日本のものづくりの痛快な逆転劇を紹介します。というわけで今日のテーマはこちらです。一発逆転、技術のワープ進化、リープフロックです。それでは早速いきましょう。まずね、リープフロック現象って何なんだっていうところから説明します。リープフロックっていうのは言葉としてはね、リープとフロックに分けられます。リープっていうのはね、タイムリープとかのリープで、こうピョンと跳ねるとか飛び跳ねるとか飛び越える、まあ、こういった意味のある言葉です。じゃあフロックって何なんだっていうことなんですけど、まあこれはね皆さんご存知でしょうけど、カエルですね。ゲコゲコと鳴くカエルです。じゃあリープフロックって何なのかといえば、まあ、飛び跳ねるカエルなわけですけど、まあ、これだけだとね全然意味わかんないんですけど、これはね比喩です。例えですね。リープフロック現象ってのはカエルが勢いよく飛び跳ねて一気にいろいろなものを飛び越えていくように、技術的に遅れた国が既存の技術を経ることなく一気に最新技術に到達すると、まあ、こういう現象のことです。これをねリープフロック現象とかリープフロック型発展と言います。まあこれだけ聞いてもねあまりしっくりこないと思うんで、ちょっと身近な事例を紹介しますけど、例えばね、まあ、中国の電子マネーとか、これ非常に典型的な例です。日本でもさ、こうキャッシュレスの決算あるじゃないですか、ペイペイとかね、まあ便利なんで僕も使ってますけど、ただ日本ってさ電子マネーって思ったよりも普及が進んでなくて、普及率で言うとね 36% ぐらいだと言われてます。まだまだ皆さん現金使ってるんですね。ちなみに皆さんどうですか、使ってます電子マネーは。意外とね、そう、僕の周りでも同じぐらいの年代で電子マネー使ったことないっていう人もねいますからね。やっぱまだまだね皆さんこう現金がキャッシュがお好きなんですね。一方お隣の中国さんはですね、電子マネーの普及率って 83% なんですよ。もう圧倒的に普及してます。もう日本とはね本当ダブルスコアついちゃってますね。まあ、本当普及しすぎてて、まあ、僕はね中国出張したことないんだけど、よくね中国に出張してる人とか赴任してる人の話聞くとさ、もうスマホの電源切れたら終わりっていうよね。もう基本キャッシュレスでしか払えないから、もう QR 読めないともう何もできんと、まあ、そんぐらいねやっぱね進んでるんですよ。まあ、昨今の IT の発展考えたら、もちろん現金よりね電子マネーキャッシュレスが普及することの方が、まあ、健全だし望まれてますよね。ただねやっぱその点においては日本は 中国に追い越されてしまってるわけですよ。だからね、こういうね、会計とか決算システムにおいては中国の方が進んでると言わざるを得ないですよね。まあ、これこそまさにね、リープフロッグ現象なんですよ。というのも、中国ってね、もともと銀行のシステムっていうのはかなり未発達だったんですね。お金を預けるっていうのも、こう送金するっていうのも、まあ、日本みたいにこう ATM がね、至るところにバンバンあるわけじゃないし、まあ、国民の皆さんはね、それで不便してたわけです。で、銀行のシステムが未発達であれば、当然クレジットカードなんかもあんまり浸透しなかったんで、そういうお金の管理とかね、決算支払いシステムにおいてはすごくね、中国って遅れてたんです。だからこそ電子マネーっていうね、概念が出てきた時に、そういったね、銀行のシステムとかクレジットカードとか既存の技術基盤が全くなかったおかげで、一気にね、中国国内でこの電子マネーっていうのは普及したんですよ。一方、先進国だった日本は、まあ、電子マネーっていう新しい概念をこの導入しようと思った時に、すでに浸透してしまってる文化が邪魔するんですね。そして今もね、こう邪魔し続けて、まあ、邪魔って言い方あれだけど、そういうものに阻まれてね、なかなかこう電子決済、電子マネー進まないんですよ。だから普及率が未だに 36% ぐらいなわけ。日本人がね、こうレジにさ、長い列作ってお財布からこうお金をガチャガチャ出してレジで並んでる傍ら、中国ではもう QR でね、ピッと効率的に支払いを済ましていく、そんな、ね、文化的な逆転が起きてしまったわけですよ。まあ、電子マネー、電子決済という分野においては、日本はね、中国にまさにカエル飛びのようにピョンと追い抜かれてしまったんです。まあ、これがリープフロッグ現象というものです。このリープフロックっていうね、ネーミングもカエル飛びですけど、なかなか面白い表現というか、言い得て妙ですよね。こう非常にセンスがいい、わかりやすいネーミングだと思います。まあ、さて、リープフロックのイメージをつかんでもらったところで、ものづくりの話にちょっと戻しましょう。日本もね、こういったリープフロック現象で逆転したものづくり産業があるんですよ。それがね、工作機械業界です。まさに私支部長が身を置く産業ですね。まあ例によってね、また工作機械とは何かからざっくり説明しますけど、工作機械ってのは工作を行う機械のことで、材料を加工して製品や部品を作り出す機械です。材料は金属に限らず樹脂や木などの加工も行いますけど、一般的には、まあ、金属を切削加工する、まあ、削る機械のことを工作機械と呼びます。工作機械はね、機械を作る機械という意味で、こうマザーマシンと呼ばれてます。まあ、工作機械はありとあらゆる部品を加工して作り出す機械なんですね。この世に存在する全ての機械とかものっていうのは、源流をたどると必ずこの工作機械から生み出されてます。工作機械から部品が生まれて、その部品が組み合わさってまた別の機械になると、まさに母なる機械、マザーマシンなわけです。だから工作機械っていうのは、ものづくり産業の基盤を支える重要な機械として位置づけられていて、工作機械のレベルがその国の製造業のレベルだと言ってもね、過言ではないぐらい重要視されてます。で、日本のものづくりって言ったら、やっぱ自動車産業っていうのがすごく有名なんですけど、実はこの工作機械産業も世界に誇るトップレベルの産業で、日本の工作機械って聞いたらですね、世界の人たちは、おお、それはいいなって思うんです。思うはずです。思ってほしい。まあそういうレベルのね、ブランド価値があります。まあ、製造業の人たちにとってはね、日本といえば工作機械、まあ、こういう印象ね、結構根深くあると思いますよ。ただこれはね、今でこそこういう印象であって、実は50年60年前どうだったかって言ったら真逆なんですね。日本の工作機械、あー、とてもとても使えんと、鉄くずだと、本当にそういうレベルの扱いだったんですよ。たった50年60年前までは、日本の工作機械は世界中から 粗悪品として扱われてました。日本の工作機械をね、海外に売りに行くなんて言ったら、お前それは日本人がフランスにワインを売りに行くようなもんだと、まあそういうふうに揶揄されたほどです。とてもじゃないけどそんなもんを買う人はいないということですね。当時の工作機械大国といったらですね、アメリカなんですよ。アメリカこそ工作機械世界一、まあ、そういう時代です。やっぱね、技術的にもね、その時代のアメリカってすごくて、ちょっとマニアックな話になりますけど、今ではね、工作機械業界では当たり前とされている ATC オートツールチェンジャーっていうね、まあ、自動で刃物を交換してくれるっていう機能があるんですけど、これもね、アメリカのメーカーが最初に開発して、それで世界中がね、衝撃を受けて、もうこぞって真似して開発するなんてこともね、起きてました。とにかくアメリカっていうのはね、工作機械先進国だったわけです。そしてその地位はね、誰もが盤石だと信じて疑わなかったんですが、そうです、あまりにも大きかったこの日本とアメリカの技術の差、これがリープフロックで飛び越えてしまうっていう時期がね、来るんですよ。それのきっかけとなるのが工作機械の NC 化っていうものです。まあ簡単に言えば、それまで職人さんが工作機械のハンドルをね、手で回してこう操作してたものを、そこモーターに置き換えて自動で機械を動かそうぜという流れが来るわけです。で、当然ね、この技術がやっぱ産業全体を変えていくだろうということでね、アメリカの各工作機械メーカーもこの制御装置を搭載した工作機械っていうのの開発に乗り出すわけです。で、日本のメーカーもね、当然それやりたいんだけど、技術力ないんでね、できないわけです。でもやっぱね、自動制御の工作機械、まあ、今後世界を変えることはもう明らかですから、やらなきゃいけない。じゃあそこでどうしたかっていうと、外部に頼って進めたわけですね。日本にあった制御装置屋さんに頼って、自分の会社の工作機械を自動化できるように一緒に開発を進めたわけです。実はね、ここが非常に大きな技術的な分岐点となります。アメリカはね、各メーカーが独自で自分たちのオリジナルの機械の制御装置を開発したんですよ。各社がね、技術力があったからこそそれができたんですね。いや、これはね、できてしまったという方が正しいです。日本ではもちろんそんなね、自分たちで制御装置作るなんて絶対できないんで、そういう専業のね、 NC 装置屋さん、制御装置屋さんに頼って、まあ、今でいうところのファナックですね、そこが中心となって工作機械用の制御装置っていうのを開発してきます。で、基本的にそんな数ないから、制御装置屋さん、日本の全国の工作機械メーカーからそのファナックにね、一点集中でこう開発要望っていうのが集まってくるんです。で、その要望に応えるべくファナックではどの機械でも使える制御装置、これを開発してきます。一方でアメリカは各社が自社に合ったオリジナルの制御装置を開発してしまったために、その開発とか管理とかが工作機械メーカーにとって非常に大きな負担になるわけです。そもそも制御装置って開発するのめちゃくちゃ大変なんですよね。で、アメリカにはね、本当にいっぱいの工作機械メーカーがあったのに、各社が自社オリジナルの制御装置というところで競い合ってしまって、お互い首を絞め合いながらそこに工数をかけてしまったんですね。一方、日本は制御装置の専用メーカーが1社、全国の工作機械メーカーの要望を聞いて、もう本当どの機械でも使えるように制御装置を作り込んでいくわけです。そこだけ集中して開発してるから、こうぐんぐんと技術レベルが上がるし、全国のね、要望も集まるから、機能っていうのもね、みるみる洗練されていくわけです。そしてそれで開発された制御装置が日本全国の工作機械メーカーに売り出されるわけですから、もうレベルの高い制御装置がもう日本中に行き渡っちゃって、もう日本の工作機械のレベルがもうそれだけで爆上がりするんですね。この開発によってアメリカを圧倒的に 突き放すんです。そして日本の工作機械は世界のトップレベルまで上り詰めてきます。一方でアメリカはね、この制御装置の開発の失敗から立て直せずにどんどん衰退していってしまいます。世界的にね有名な工作機械の歴史を変えたような名機を生み出したメーカーですら、この失敗によってどんどんと倒産してしまったんですね。そしてね、アメリカの工作機械メーカーってほとんどなくなっちゃって、いまだに復活の兆しはないですね。この構図まさにリープフロッグだと思いますよね。アメリカは技術基盤があったがゆえに各社ごとに制御装置の開発まで着手してしまって失敗してしまいます。日本はそこまでの技術基盤がなかったがために自社で開発するっていう既存のプロセスを通り越して制御装置屋さんと結託することで日本全体として一つの制御装置を作り込んでいったんですね。だからね、構図としては日本全体 VS アメリカの一社一社みたいな感じになっていったんですよ。まあね、要因としては当然それだけではないんですけど、これがねやっぱ日本がリープフロックで大逆転した最大の要因だと言えます。今となってはね、日本に工作機械を売り込むことが、それはフランスに ワインを売りに行くようなものだとなってると言ってももう過言ではないですね。ちなみにこの今日話した話は本になってまして、今回はねまあポッドキャストで紹介するんでかなりざっくり紹介したんですけど、本の方ではもっとね詳しくて面白い話いっぱい書いてあるんで、ぜひとも読んでください。これね僕もすごい好きな本で面白いですよ。タイトルは日本のものづくりを支えたファナックとインテルの戦略、工作機械産業50年の革新史って本です。2019年ぐらいに出たんで結構比較的新しい本ですね。リンクはこのポッドキャストの説明欄に貼っときますんで、興味のある人はねぜひ読んでください。だからね、あのファナックの話出しましたけど、あのインテルも関わってる話なんです。おすすめの一冊ですよ。じゃあ逆転したね日本、よかったねちゃんちゃんという話じゃなくって、やっぱね明日は我が身なんですよ。電子マネーの話もしかり、先進国である限りやっぱリープフロックで他国にこうピョンって追い抜かれるってこと、これはねやっぱ危惧しなければなりません。こっからはね本当に完全に私の主観の話です。最近は中国とか台湾とかの工作機械、それこそね数年前までは粗悪品だと言われ続けてきた国の工作機械ですけど、ちょっとずつね変わってる気がするんですよね。ちょっとリープフロック気味だと言ってもね過言ではないと思います。勢いがあります。どういう面かって言ったらね、日本の工作機械ってすごいね機械的な作り込みにこだわるんですね。だから機械的にすごく精密に正確に動くようにこう職人がね頑張って作り込むわけですよ。でもねその他のアジア圏の工作機械ってそんなに精度こだわってないんですね。っていうかまあ技能がないと言った方がいいんですけど、まあ極端な話ちょっとここ曲がっちゃうよねとかガタガタしてるよねみたいなものもまあ全然あるんです。ただまあそういうものって別に制御的な補正で打ち消せばよくないっていう発想なんですよね。補正っていうのはまあちょっと制御のモーターをちょっとね動かすことで、まあ、曲がってるけどまっすぐに動くように動きを補正してあげるっていうことです。日本はねあくまでもこう物理的な精度の作り込みっていうのが重要で、まあ、制御的な補正っていうのはね感覚的にはこう邪道だと思ってる人が結構多いんですよ。でも後進国っていうのはそんな感覚なくてそれを全く気にしてないんです。なんかちょっとカエルの匂いしませんか？カエルの匂いって言うとちょっとなんかだいぶ違う印象になっちゃいますけど、ちょっとリープフロック臭がしませんかね。やっぱねアジア圏、まあ中国とかね台湾とか、まあそっち系の人たちですけど、技能を持ってる人とかやっぱすごく少ないんで、機械的な精度の作り込みってあまり彼らはできないわけです。だからこそこう精度が悪くて粗悪な機械になっちゃうっていうことなんですけど、もしも制御的な補正技術が発達して機械的にはぐちゃぐちゃだけどきっちり動くんだよっていうことになったらどうですか。日本はね 補正が邪道で機械的な制度の作り込みこそ正義だという文化と価値観が非常に根強く残ってます。それはね、そういったすり合わせの技術っていうのは日本のね、重要なものづくりの技術の一つだからです。武器なんです。ゆえに作り込めてしまうがゆえにね、おまけ機能的な意味合いでしかこの制御の補正技術って開発が進まないんですよ。でも一方で、もしもね、後進国が束となって機械の精度の作り込みはいいから、ちょっと補正をさ、しっかりやろうぜと、我々はどうせ機械精密に作れないから補正やっていこうぜってなったらどうなるかと、既存の機械の作り込みにこだわる我々は本当にそれに太刀打ちできるのか、リープフロックされないのか、まあ、この業界に身を置くものとしてね、考えなければならないなと思いますよね。最後ちょっとマニアックな話で終わっちゃいましたけど、まあ、リープフロックっていうこと自体は様々なところで起きてます。別にね、技術的な分野だけじゃなくても、抽象化したらこう日常生活においてもね、いろいろ起きてると思いますよ。まあ、子供とかね、特にさ、この既存の常識ないから、あ、そんなことするんだとか、そういう使い方があったかみたいなね、リープフロックもう毎日ね起こしてます。物理的にも飛び跳ねてますから、カエルみたいに。もう子供っていうのはね、リープフロックの権化ですよ。別に子供に限らずね、もしかしたら高齢者とかおばあちゃんとかね、スマホすら持ってなかったけど、次の日にはね、 VR ゴーグルつけて生活してるなんていうね、カエル飛びを見せてくれる日が来るかもしれませんよ。やっぱり既存の常識がないとか知識がないっていうこと、それはね、武器になりますよね。まあ本質的な話としては、やっぱ自分の常識を打ち砕くっていうのが重要だよねってことですね。既存の常識があるとね、やっぱ新しい価値を受け入れるのに時間かかるわけよ。だから一旦まっさらにした方が受け入れやすいっていうのもあるわけです。だからそういう意味ではね、こう思考をリセットするとか視点をリセットする技術の方がもしかしたら大事なのかもしれないですね。逆に言えばね、こう今自分が遅れてるとか後発だと思ってる人は、それってチャンスだとも取れますよね。もうぜひともね、カエル飛びで一気に飛び越えてください。自分がまだおたまじゃくしだと思ってる人は、ぜひともね、まず足を生やすってところをね、頑張っていただければと思います。何この終わり方って感じですけど、今日の話はここまでです。私は技術ブログ支部長技術研究所も運営してます。週一更新を目標に更新してますので、ぜひそちらも覗いてみてください。また X でも毎日役立つ技術情報の発信行ってます。朝7時20分、夕方18時20分に投稿しておりますので、そちらもチェック、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。ものづくりの視点というボイシーでの音声配信やってます。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで聞けるものづくりの話をしてます。そちらもぜひとも聞いてください。このものづくりのラジオいいと思っていただけたら、ぜひともね、各ポッドキャストアプリにて評価の方もよろしくお願いします。というわけで今日の話はここまで。以上、支部長でした。ではでは。